皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康治先生と私総志で医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして総務省の脇正明さんにお越しいただいております。脇さん、徳田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はですね、こう医療のプロセスと政策決定とか、まあ、政策をまあインプリメントしていくプロセスもすごく似通ったところがあるんじゃないかなというふうな話だったと思うんですけど、そこでちょっともう少し脇さんにお話しいただきたいなと思うんですけど、まあこう実際に政策をやっていくってどういうことなんですかね。
そうですね、まあ、ここも今10年やってて感じるのは、もちろんこの前回言ったような証拠っていうところを集めていって、資料を集めていて、じゃあどういった形が世の中にとっていいのかっていうのを考え抜くんですけど、でもまあその賛成にもできるし反対の側面もあるなみたいな、なんか論理ってすごいどちらにでももう向けようと思えば向けることができるなっていうのはすごい肌感としてあるんですよね。だからそれをじゃあ最終的にジャッジするというのは、まあ、国でいうと政治家っていうところが判断していってるんですけど、まあ、そこをじゃあどういう基準で決めていくかっていうのが多分その論理的なものを超えたそのアートの部分なんじゃないかなってい
う
のはすごい感じますね。
徳田先生いかがですか。
いや今の面白いなと思ってるのは、それはその事前にそれは決められていることが多いのでしょうかね。もう、
はい、
要はそのある政策を議論しているときに、まあ、その資料をまあ準備しながら、そのどちらにでも持っていくことができるというところなんですけれども、実際のところはどう持っていってるのかっていうところは面白いかなと思いましたね。
でもまあ実際のところは結構まあフラットに見てますけどね。 A という考えもあるし B という考えもあるなみたいな。
なるほどな。
じゃあそれでどうするかっていうところを考えてますよね。
なるほどなるほど。
実際そのなんか医療でも、いやこれ僕もまだこうやる立場になってないのであれですけれども、なんかこう医療面接とかでも患者さんとこう医療者が、まあ、建前上というか、まあ、実際もそうだと思うんですけど、その一緒に治療方針を決めていく中で、医療者からしたらなんかその治療を受ける方向にも受けない方向にも多分持っていけるんじゃないかっていう感覚はあるんですけど、僕は傍観者というか、それはどうですか徳田先生。
それはね、よく情報の非対称性っていう言われてますよね、うん、患者さんより医療者の方がたくさんの医療情報を持ってますから、そういうふうに持って いくことができやすいですよね、
うん、
それはもう昔からそうですよね、
うん、
なんかそれはこう政策で言うと、政策をまあ実施する側とそれを受ける側っていうところが構造としてありそうな気がするんですけど、そこはどうですか脇さん。
ああでも今はっと思ったんですけど、いやだからこそ気をつけてるのは、その情報を隠すっていうことだけは絶対せずに、その非対称性っていうのはできるだけなくす形で見せてるなっていうのははっとしましたね今。その A っていうのも論理的には作れるし B っていうのも作れるんだけど、でもそれ両方ちゃんと見せていってるなっていうのは、そうしないと多分その非対称性から来るその誘導みたいな形になっちゃうなっていうのは思いますね。
うんうんうん。徳田先生いかがですか。
いや素晴らしいですよね。実際医療の現場で今までそういう反省があってですね、うん、今大事だと言われているのはシェアードディシジョンメイキングというコンセプトで、患者さんにもちゃんとそのもう全ての情報をですねもう提示して、でその説明もしてあげて、で最終的にはその 担当医の意見ももちろんもう踏まえてですね、でお互いのそのコンセンサスに持っていくっていうですね、シェアードディシジョンメイキングという呼ばれてます。まあ、それが進められてますよね。
そこで例えば、まあ、徳田先生も実際診療されていて、こうそのディシジョンメイキングをシェアする際に、なんか どうしたらこうちゃんとシェアできるんですかね。その、まあ、やっぱり医療あるいは医学の知識っていう意味ではもう圧倒的にこう医療者の方がある。逆にその例えば疾患を持つことの情報みたいなものは、あるいはそれにどれぐらい辛いかみたいな、その本人しか持ってない情報っていうのもあると思っているんですけれども、そこをこう一緒に意思決定を共有するには何が必要で どうしたらいいんですかね。
いや、これは非常に難しい実は問題なんですよね。もうそれだけでも丸1日このディスカッションするぐらいのですねその トピックがあるんですけれども、まあ一言で言うとですね、やっぱり分かりやすく説明すると、
うん、
大事なことを大事なこと、例えばですね、小数点とかですね、分数を使わずに自然数を使うとかですね。
なるほど。
そういうのも、もう実はですね、バイアスをなくすために大事だということが分かってますからね。ええ、
なんか、僕は患者の立場からいくと、あれですよね、なんかこう、説明しようとしてるかどうかってすごい分かるなって。なんかその熱量ってすごい伝わるよなと思いますね。あ、この人なんか自分のためになんかこう一生懸命説明しようとしてるのか、そうじゃないかによってその不信感みたいなところは結構ある。信頼できるかどうかっていうのは大きいなと思いますね。
今のグッドポイントですよね。実は先進国の中で、日本の患者さんのですね、医療に対する満足度低いんですよね。
へえ。
もう昔からそうなんですけれども、やっぱりその病院とか診療所に行った時のやっぱりそのコミュニケーションですよね。やっぱりそこに原因があるっていうことはもう明らかのようなんですけど、というのはアクセスもいいし、フリーアクセスですし、保険も国民介護保険ですし、まああれですよね、そんなに医療費も高いわけではないと、欧米と比べて自分自身が払う、
はいはいはい、
でもあれだけ満足度が低いっていうのはですね、
確かに
やっぱりコミュニケーションっていうそこに課題、いやそれは医療者側の課題が大きいんですよ実はね。
逆にその脇さんも実際こう行政やっておられて、こう行政サイドとその行政を、はい、まあなんかこう、まあ、市民とかあるいはこうそういう人たちとのこう信頼感を醸成するためにこうどうし心がけておられることとかってありますか。
やっぱり全部話すってことを心がけてますよね。まあ全てじゃあその出し方とかもいろいろあるんですけど、基本的にはもうなんていうんですかね、真正面から向き合う説明の仕方してませんね。っていうのはすごい誤解があるんですけども、対立構造を生むような説明の仕方してないというか、こうよ横に寄り添うような形で説明していってるなっていうのは、なんか一緒にこう作っていくような感じで説明していくのかな。これはこうだからこうなんですとかっていうのはないですね。
いや、それすごい感動したんですけど、なんか僕もこう医療面接というかこう医師あるいは医学生としてこう患者さんとどういうふうに何かこうまあ何かこう一緒にコミュニケーションすればいいかみたいな、そういう話があるんですけど、こう座り方が面と向かうような座り方じゃなくて、こう机のこうまあ90度っていうかこう90度、
まあ
そうなんか90度でこう まあそういう位置関係でこうあれするのが一番いいみたいな話も実はあって、それを今思い出しました。徳川先生いかがですか。
そうですね、まあ、最近のその電子カルテ時代のね、まあいろいろなこの、まあ、研究があるんですけれども、まあ、ずっとまあ電子カルテの画面ばっかり見て、まあ、患者さんとやっぱり患者さんを見ないっていうような場合は満足度が低いと、まあ、そういうのありますからねあのそれっていうのは意外とこの気づいてない人がいたりしますよね
なんかどうやって皆さんこう、まあ、そういうのが苦手な人もいるじゃないですか。それこそ研修医で来られた、まあ、人の中でもあんまりそういうの得意じゃない人とかもいるんじゃないかなと思うんですけど、結構こうそういう人たちに向けてなんかどんな風にこうアドバイスしてあげてるんですか。
まあ、我々はですね、闘魂外来っていう、
はい、
やり方で教育を、
闘魂道場ならぬ
闘魂道場のようなコンセプトが闘魂外来っていうのがあってですね、
はい、
でそこはリアルタイムでもうフィードバックをするというやり方なんですよ。で医学生とか研修医の人に患者さんの診療を実際もうメインにやってもらって、我々はもうすぐもう隣でオーザーバー的に立ってるっていうですね。
それなんかむっちゃ緊張しますね。
リアルタイムにフィードバックしますから。
闘魂だな。
うわ、その闘魂の意味はですね、自分との戦いなんですよ。研修医や医学生自身が自分との戦いで、そして外来に乗るっていうことですね。
それってやっぱりみんな選んできてるんですよね。
希望者が集まります。
そうですよね。
はい、ええ。
逆にどうですか、なんか闘魂行政とかいかがですか。
いやーでも隣で見られてたらすごい自然にできない。ドキドキしちゃうな。いやでも闘魂行政、うん、闘魂行政じゃないか、まあ、かもしれないけど、できるだけそういうその決断をするような場面に若手連れて行ったりはしますよね。
あ、
うん、あと巻き込んでいったりとか、
うん、
どう思うとか、
うん、
なんかそういうのを見せておかないと自分が決めるときになったときにどうやっていいか分かんないだろうなっていうのがあるので、以降は知事のところ入るときも1年目2年目の職は家庭の職員連れて行ったりもしますもんね。
なるほど。やっぱり
まあ最初こうやって言ってんだよみたいな。まあ、そうすると結構モチベーションも上がってくるので、
それいいですね。
自分が作ったもこうやって作られてんだみたいなね。
今のお話をお聞きして思い出したんですけれども、はい、実は闘魂外来を思いついたのはですね、
はい、
JR の、ね、緑の窓口の受け、その窓口、緑の窓口だったんですよ。
どういうことですか。
そこでは、そこでは研修生の人がですね、 JR の職員の研修生の人が、はあ、その切符の手配とかそういう窓口をやってるんですけど、その後ろに
いる、
シャドーイング的に座っている人がいて、
はい、
そのすごいフィードバック、リアルタイムフィードバックしてるんですよね。
お
ー、これかと思います。闘魂 JR ですよね、あれ。
マジっすか。すごいっすね。
確かにいるな、いますね。
うん、
これだと思ったんですか。
この方式をやればもう一番トレーニングにいいだろうと。おそらく JR はあれ全国的にそのやり方をやってると思うんです。
いやー、そうですね。いいものだから残ってるんでしょうね。
はい、
おー、すげえ、
すごいシステムだなと思います。
すごいっす
ね。一人の窓口見たら闘魂道場思い出しちゃいそう。すごいな。
いやもうそれも逆に言うとこう JR みたいなそのもう本当に日本みたいなところにこう日本にもうすでに闘魂が眠ってたってことですよね。
そうそうそうそう。すげえな。
逆に言うとなんていうかそのいやこれちょっと無理食いかもしれないですけどいや今感じたのはその日本ってすごくこう官僚的だとされるところとかあるいはなんか硬いとこされることとかあるいはあんまり自由が利かないみたいなところってイメージとして持たれがちですけど実は凄まじいポテンシャルがあるんじゃないかってもうすでに あるものの中でっていうのを今ちょっと感じたんですけど脇さんどうですか。
いやでも本当にそうですよね。なんか硬いものを硬いからって言ってる間って何も起きないだろうなと思っていて、まあその現状を見た上でじゃあどうやったらできるかってなんか遊びの部分ってまだいっぱいあるんじゃないかなっていうのはすごく感じますよね。あの多分すごくいろいろ決められてる部分もあるかもしれないけども、例えばあの行政でいうとこれ決まっちゃってるんですよみたいな。で何で決められてるの規則ですなって、だったら別に誰かが決めたものだから今の時代に合わせたして変えれんじゃないのみたいな、なんかこう社会として決められてる部分があるけれどもそれをじゃあ言い訳にせずにじゃあどうやったら良くなるかみたいなところにやっていけばすごくいっぱい可能性って埋もれてる気がするし、そこが硬いところであればあるほど実はその可能性の幅っていっぱいあるよなっていう気がしてますね。だから課題とかって財産だなって思うようにしてますし、なんか捉え方一つなんじゃないかなと思うんですね。
なんかそれはこう実はこの 2,3 回ぐらいずっと話してきたことになんか帰着するのかなと思ってまして、なんか例えば医療とかもそうだと思うんですけど、あのなんかサイエンスだけでもアートだけでもダメだと、あるいは行政でも別にエビデンスだけでも、あるいはそのなんかこうネゴシエーションとかあるいはアートの部分だけでもダメなわけじゃないですか。今の話でもなんか硬すなんかめちゃくもう硬すぎるのもダメだし柔らかすぎるのもなんかなんとかダメそうじゃないですか。どっちもないとダメそうですよね。でそれのこうバランスとかあるいはなんか一見相反するものが両立するためには、どうすればいいんですかね。
どうするんですかね。でもなんかまずは第一歩で世の中ゼロか一かじゃないよっていうことを知ることじゃないですか。なんかそれがなんかこう全てがうまく説明できるとか説明できないとかっていうなんかそのその感覚に結構閉じ込められてる人がめっちゃ多いから、そうじゃないよねって一律で物事語れないよねっていうのがまずはスタートかなと思いますけどね。じゃあその中でどうやって線引くかっていうのは多分それぞれの課題に向き合うしかないかな。
徳田先生いかがですか。
なんかそうですね。
あ、ごめんなさい、すみません。
私も同感ですね。相手の立場に立って考えるっていうことがですねやっぱり大事なんだけれども、なかなかこうやっぱりみんな難しいですよね。まあ私もそうなんですけれども、こう医療面接で共感とか言われてますけれども、本当に相手の立場に立って考えてるかというとなかなかですねそこまでやるのはもうこうね、難しいところあるんですけれども、なんとかそこまでできるようになりたいところですよね。
なんか多分こうこれやったらこうなりますみたいなのがあるわけじゃないと思うんですよね。いやあるのかな、わかんない。 出てくるのかもしれない。でも今わかんない。だから目の前のことに一生懸命やってる気がする。
なんかそれってすごい勇気の話ですよね。なんか、うん、そのすごい、まあ、真っ暗闇のなんか海の中をこう船で進んでいくようなもので、いや本当にたどり着けるのか分からんけど、うん、とりあえず行くみたいな。
そうだからこれなんかできないっていうのは簡単なんだけど、まあ、どうやったらできるかとか、どうやったら少しでも前に進むかっていうところをこう一歩踏み出すっていうことを、まあ、常に心がけてるかな。多分その答えが一律になんかこう決まってるわけじゃないけれども、なんか最近こうかっこよさっていっぱい触れなくちゃなと思ってるんですよね。なんかいきなりかっこいいもの作れと言われても、かっこいいってあの表現のあれなんだけど、素晴らしいものでもいいんですけど、なんかこうかっこいいもの作れって言われても、じゃあ例えば iPhone 作れって言われても、じゃあ iPhone 僕がいきなり作れるかって言ったら作れないけど、 iPhone がかっこいいかどうかは分かるなと思っていて、まあそういうなんかだから iPhone に触れるようなっていうか、そういうかっこいいものにどんどんどんどん触れていって、自分はこれかっこいい、自分はこれかっこよくないみたいなのを自分の中でこう蓄積していくと、こうかっこよさの基準みたいなのが自分の中にできていくようになって、なんかそれをこう高めていくことが、なんか来たるそのかっこいいものを作るべき時になんか大事になってくるんじゃないかなって、少なくとも自分が生み出したものが価値あるのかないのかっていうのは分かるはずなんで、なんかそういうものにこう自分を触れ出るような環境に身を置きたいっていうのはすごい思いながら生きてる感じがします。
徳田先生いかがですか。
そうですね、いろんな方法あると思うんですけど、まあ、私の、まあ、今までまあやってきたことっていうのは、まあ、ジェネラルっていう表現があるんですけれども、まあ、例えば格闘技で言えば総合格闘技と総合系格闘技ということでですね、まあもう相手を倒すために、まあ、いろんな技をね、飛び技から関節技からですね、締め技からですね、まあ使うというところで、まあもうこう何か成し遂げるためにはですね、もういろんなことをですね、チャレンジしていくと。例えば患者さんがもうとても辛い痛み、慢性疼痛で苦しんでると。で、それをお薬で、いろんなお薬を試してみたけれども、良くならない。まあ、そうであればですね、針治療でもいいじゃないですか。
確かに。
効くかもしれないし。
うん。
で、針治療やったら効いたりする人結構いるんですよね。まあ、そういう方向でもう、もう総合的に考えるようなですね、マインドっていうんですかね、総合計画闘技のマインドも必要かなというふうに思いますね。
ボキさんいかがですか。
いや最近さっき医学部生集めてる会って言ってましたけど、最近伝統医学というか東洋医学もすごいこう大事だなと思って、そういう会もやってるんですけど、なんかこう、なんかこう、どう人と向き合うかっていうのをこうが多分その医療でも行政でも多分一緒で、なんかその局所的な課題に対してどう向き合うかというよりも、その人自身とかその人全体に対してどう見ていくかっていうのがすごい大事なんだろうな。だから多分先生そういうふうに思ってるから、多分あらゆる手段を使っていくって話だと思うし、なんかそのためには多分いろんなものに触れる必要がありますよね。多分その選択肢を知っているっていうことがすごい大事かなって思いますね。
なんかまあこう今回の話 ろいろ全体でまとめますと、なんかまあ一言で言うならこう謎の線引きをしないっていうことなのかなと思ってまして、こっからここまでは自分の領域、こっから先は自分の領域じゃないみたいなのじゃなくて、例えば本当にこう必要だと、あるいはこうなんていうか解決したい課題、その人に対して何かしたいってことがあるなら、別に自分のなんかこう守備範囲とかどうでもいいじゃんみたいな、
うん、
もう全部トータルで知ってること何でも、あるいは今は分からないけどもしかしたら明日分かるかもしれないみたいなことも含めてやると、なんかそういう姿勢が大事なんだみたいな話だったかなと思います。脇さん、徳田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。